長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの坂井です、
はい。
それでは今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日の相談に読み上げます。
はい、
今日はですね、健一さんという方からご相談来ています。うん、長峰さんはじめまして。 YouTube で長峰さんを知り、今回メールさせていただきます。すみません、お恥ずかしい内容ですが、よろしくお願いします。彼女45歳とは10年近い付き合いでした。決め手になったのは、2月に別れ話をお店の1周年記念の席で酔った彼女から言われたのが今回の始まりです。横浜で去年2月から水商売を始めたんですが、途中金銭的にきつくなったらしく、それに気づいてあげれなく、彼女の両親も知り合いの古くからの知り合いらしい55歳あたりの杉の男性に、家と店の家賃などを払ってもらうスポンサー契約とともに、自分と別れる条件と彼氏彼女としての関係になってしまいました。彼女からは好きな人、新しい彼氏などとは言葉や LINE では聞いていません。金の援助は半年前ぐらいかららしく、納得していませんが、別れたのは最近です。最近では毎日店に入り浸り、彼氏すらしています。それと引っ越しが決まったらしく、やはりその男にお金を出してもらうみたいです。一度その相手とも店でじっくり話しましたが、金の話では勝てなく、お金じゃないとは言っていますが、彼女も完全に変わってしまい、言いなりになってしまっています。僕からの電話、 LINE、 メール全て転送チェックされています。今は電話と LINE は消去させたと話していました。元は自分に原因があるのは理解していますが、別れ話を2人きりでちゃんとできていない状況で今に至っています。どうしても彼女なしでは考えられないのが今の気持ちです。お忙しいと思いますが、アドバイスをお願いします、ということです。
はい、
はい、というわけで、45歳の彼女さんと10年近い付き合いで、はい、あったんですけれども、
うーん、
まあ、他のね、男性がまあね、金銭的に裕福な方だったらしく、まあ、そういったこともあり、うんうん、まあ、別れを告げられてしまったということですね。
なんかあれですね、最近なんかこうしんみりした、なんか複雑な相談が、
そうですね、かなりディープな、
ディープな相談がね、
来ますね。
そ
うですね、まあやっぱりね、こうなんですかね、こう世の中的にやっぱりシングルマザーの方とか、ね、離婚して、まあ、シングルになったとかの方も多いですからね、はい、やっぱりこう、まあ、結構ね、年を取ってからも独り身でいる女性とまたその男性ということで、ね、まあ、あと恋愛関係も多いのかなと思うんですけれども、
そうですね、なんかこの健一さんのこの45歳、相手の女性は45歳っていう時、ちょっとシングルかね、どうか、なんか相談文を見るとよくわからないんですけど、 でも本当にその女性がこう一人で経済的に自立して生きていくって大変だっていうのも、まあ、それは男性も同じかもしれないですけど、あと結構相談の中で多いのは、その最近ね、離婚率が3分の1ですから、
うん、
なんか例えば2人兄弟がいるとしたら、1人は、結婚しました、
はい、
でも離婚して出て戻ってきましたが、もう1人は結婚しないでずっと家にいますっていうのが日本で今スタンダードになってるんで、
うんうん、
それぐらいこう結婚しないとか結婚してもうまくいかないっていう人が多い時に、結構女性でシングルマザーでっていう人と付き合っていて、何かその相手のその経済的なところがすごく大変で、なんかそれに気づかないで振られちゃいましたみたいなケースも多いので、まあ、今回のね、健一さんもあれですよね、その彼女と10年ぐらい付き合ってるのに、こう横浜でこう 1年ぐらい前からお店を出して、でそれが回らなくなって、結局それの資金のサポートとかもしてあげられなくて、
うん、
別の男性に取られちゃったみたいなところなんで、なんかその経済的な大変さ、女性が一人で生きる時の経済的な大変さみたいなのはちょっと理解しておいた方がいいのかなとは思うんですけどね。
確かにそうですね。まあね、こうどうしてもこう、じゃあ恋愛の時になんかね、じゃあお前あいつの金に目がくらんだのかとか、
うん、
っていうとこうすごくね、なんかそのまあいい意味では受け取られないと思うんですけど、うん、とはいえね、やっぱり女性の方も現実的にお店が苦しいとかね、
うん、
やっぱ食っていかなきゃいけないですからね。やっぱりそのね、お金っていうのはどうしても外せないポイントなのかなとは思いますよね。うん、
なんか今日たまたま、あの私アドラーっていう心理学者がすごい好きなんですけど、はいはい、なんかアドラーの本を読んでてごもっともだなっていうふうに思ったことがあって、
はい、お出てきましたね。
そうですね、アルフレッド・アドラーっていう、まあ、あの心理学者がいるんですけど、あの嫌われる勇気とか書いて有名な人ですよね。はいはい、でこう恋愛がいかに成就されるかっていう、まあ、こういう5本が
恋愛がいかに成就されるか
っていうのがあるんですけど、
うんうん、
多分その健一さんの相談とかも聞いてて思うのが、なんか愛してるんだったら感情的ななんか高まりがあることがなんか一番の愛だと思ってる人って多くないですか。なんか恋に落ちて、
うんうん、
なんかこうすごい感情的に高まってみたいな、それでそんなお金がどうこうとか言ってるのは汚いみたいな、俺たちの愛は純粋だみたいな。
うん、確かに確かに、なんかこうドラマとか映画でもそうかもしれないですけど、うん、なんかお金もないで夢もないで、うん、仕事もそんなにこう楽しいわけじゃない、でも君がいるから幸せなんだみたいな、うん、そういう映画とかこうなんかそういうのが美しいんだみたいなものって結構多いかもしれないですね。
いや、すごいそれって本当おかしいなって私思ってて、
うん、
多分なんか人って結局その情報に左右されるんで、うん、なんかそういうなんか日本って本当恋愛とか愛の小説とか映画とかテレビとかが豊かじゃないなと思って、
豊かじゃない、
なんかこう愛してればっていう感情があればいいとか、いやバカじゃないのって私思うんですよ。
なんか一つの価値観を押し付けてる感じがあるってことですか、うん、いろんな価値観を知れないっていうことですか、
っていうよりも典型的に恋愛とか愛とかが素晴らしいので、なんかどれだけ、
うん、
なんか恋に落ちましたみたい なんか恋に落ちたっていう感情があれば人生すべてうまくいきますみたいな、
うんうん、
いやうまくいかねえよっていうかいや単純に考えてくださいよ、あの、
まあ、確かに
例えば親子関係でも、
うん、
この子のこと愛してるっていうすごい愛情が親にあったとしても、
うん、
その子をいかにどういうふうにやる気にさせるかっていう技術ですよね、工夫、うん、そういうコミュニケーションスキルだったりとかその子を育てるための技術っていうのがないと意味がないんですよね、
うん、私ちょっとドリーマー的な感じはあるかもしれないですね。なんかこうただ、うん、ただ愛があればいいんだみたいな、なんかただこう気持ちがあればいいんだ的な、なんかこう
そう神風特攻隊ですかね、なんかあの風が吹くじゃないですけど頑張ればいい、
うん、
なんかこう愛情さえあればいいとか、いやそんなの全然嘘で、いや愛情があるものは前提ですよ。だってこのこだって恋愛って特別なものじゃなくて、
うん、
その人間関係の中の一番親密な関係性っていう時にその感情、好きだっていう感情だけでなんとかなるんだったら警察いらねえじゃないですけどその愛してるっていうのは当たり前なんだけど、じゃどういうふうにその人といい関係を持っていくかって技術が必要ですよね、
うん、
知識とか。
そうですね、
だからある意味お金だって必要なわけですよね、
うん、
でもなんか多分今の健一さんの相談を見るとこれって情熱すごいよみたいな、うん、あいつはお金でなんとかしようとしてるっていうけど、じゃあその女性が生きていくためには何が必要なのってことを的確に与えられるようなそういった能力が必要なわけで、感情論じゃねえんだよみたいな、神風特攻隊吹きましたじゃダメなんだっていう、
うん、
まあまず押さえておいた方がいいと思うんですけどね、
うんうんうん、確かにね。 まあ、現実的にね、相手の女性としてもやっぱりただ遊んでるわけにはいかないというか、やっぱ生活も、ね、立て直していかないといけないしってところで、やっぱりこう、まあ、そこがね全てではないと思いますけど、やっぱ、ね、こう他の男性に目移りしてしまうっていうのはしょうがないかもしれないですよね。
そうですね、だからその感情的に好きだからなんとかなるってわけじゃないんですよね、本当に。そのアドラーとかも言ってますけど、その愛は技術であるって言ってるんですよ。で、技術、愛のない技術は危険であるっていう、これ名言だなと思った。愛は技術である、愛のない技術は危険であるっていうか、だから愛があるっていうことと、それをその持続していくためのスキルとかっていうのは必要だってことで、ただ単純に例えば健一さんとかだったら、いや俺の方が愛してるのに男は金を持っていてみたいなじゃなくて、そこに技術がないですよね、
うん、
感情的に好きだっていう思いがあっても、その相手の女性が何を必要かとしているってことを把握するスキルがないわけですよね。でも愛してるっていう言葉よりも金が必要なんですよ、その女の人は、
うん、
だそれを察知して与えてあげるようなスキルがあった方がいいじゃないですか。
そうですね、
だからすごくなんか感情だけで乗り切れるっていう風に勘違いしてるっていうのが一つあるし、あとその女性が一人で生きていくっていうこと、かつそのシングルとかだったら本当にのっぴきならないような事情があるんだってことを踏まえないといけないし、お金は汚いんだみたいなことを言う人いますけど、本当に優しいとか器が大きい金持ちであるっていうぐらい、その人の人間的な魅力なんですよ、その稼ぐっていう力も、
うん、
まあ、その辺をなんかこう美談にしないでくれみたいな、だからちゃんと現実を捉えた方がいいっていうのは思いますよね。
結構きつめのメッセージになって
ますけど、どうしよう、なんか私も大丈夫かなとか思っちゃったんですけど、でも大事だと思います、
うん、それ理解した上で、じゃあ今後どうするのかっていう部分ですよね、きっとね。
そうですね、だからまずそのなんか愛さえあればっていう、
うん、
感情論じゃないですよっていうことですよね。だから本当に好きだからなんとか、好きだからうまくいくっていうのは間違いなんで、そのアドラーの愛は技術である、愛がない技術は危険であるっていう、愛も技術も両方必要なんだっていう時に、愛してるっていうのは本当に大事だと思うんですよ。そういう気持ちはあるっていうことは自信を持ってほしいっていうのがあるし、うん、あとはじゃあこの女性を幸せにするっていう時に、その気持ちだけじゃダメですよね。その人は経済的に何か必要としてるっていう時に、もしお金がその男性にないんであれば、彼女が働けるようにサポートしてあげればいいですよね、
うん、
例えば家事とか、 なんか家のことは全部やってあげるから、君が働いてくれるようなことをやってくれっていうサポートの仕方でもあると思うんですよ、うん、それだと愛してるって言われてるよりは選択してくれた方がありがたいっていうのがありますから、
そうですね、
そういうふうになんか愛の技術っていうのを身につけていってほしいなっていうふうに思いますね。
愛の技術を身につける、
そうですね、
なるほどですね、わかりました。
ちょっと辛いですかね。
ケインさんが、まあ、まずこうじゃあその愛の技術を身につけるために、まず
できること、
どんなことをしたらいいですかね。
彼女に聞いてみた方がいいと思います。君は今一番 何が困ってるのって、愛してるから俺の方が愛が勝ってるんだっていうことで勝とうとしちゃってますけど、そんなこと役に立たないっていう感じですよね、例えばこう火事がある時に、なんか彼女は火事の中にいるわけですよ。もう火が燃えてて、なんかもう死にそうっていう時に、こう窓の外にいてね、俺は愛してるよとかって叫ばれてても、
確かに
お前誰だよって話になっちゃうわけですよね、それよりかは愛を叫ぶよりも火の中にいて火を消してくれる、そういうその人の火を消すっていう技術が必要だったりするわけですから、今何か困ってることないって言って、いやなんかお金に困ってますとか、励ましてくれる人がいないとか、あとは例えばその、店をやってる時の従業員が足りないだったらお願いしようとか、そういうその何が必要かってことを聞いて 的確に与えてあげるっていうことをすればいいと思います。
そうですね、
はい。
じゃあこの相手の女性に聞くっていうことですかね。
そうですね、
相手のことを聞く、相手の話を聞く、それでこう自分ができることはしてあげる、その姿勢がやっぱ大事なんですかね。
姿勢だけじゃなくて行動です、
ね、行動ですね、
具体的な行動です。
わかりました。
はい、
じゃあぜひ健一さんもそうですし、今回ねこう、まあ、自分と一緒だなっていうふうに感じた方はぜひやってみてください。
はい、
はい、というわけで今回長宮さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。